12月28日月曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。新業アナウンサーが帰ってきました。
はい、おかげさまでラジオチャリティミュージックソン24時間完走することができました。本当にありがとうございました。キスマイフット2の皆さんとストーンズの皆さんをメインパーソナリティに24時間特別番組お送りしましたが、本当にたくさんご協力いただきまして、ご参加もいただいて、はい、25日12時時点の募金総額は4,357万6,520円となりました。本当にありがとうございます。皆さんからの募金、引き続き来年の1月31日までお受けしております。ご協力引き続きよろしくお願いいたしま す。
12月24日の正午から25日の正午まで、ね、はい、24時間の生放送があるということなんで、24日のコージーアップは後輩の内田アナウンサーに任して、はい、ね、新葉さんには、まあ、ちょっと充電してもらうという感じで、ね、はい、やっていただいた。そして25日の朝、この番組はお休みだったんで、はい、26、27と土日を挟んでですね、ミュージックソンが明けて、まあ初めての放送という感じになりますが、はい、
そうなんですよね。
どうでしたか24時間。
いや、なんでしょう、なんか込み上げてくるものがやっぱりありますね。24時間、うん、ずっとそのアシスタントを務めるっていうことが、うん、これまでそれこそ中継とかいろんな形でミュージックソンを関わってきたんですけれども、うん、また気持ちがちょっとこうやっぱり違って、なんかもう本当にもうずっとそのなんて言うんでしょう、ミュージックソンに向き合い続けた24時間。
おお、うん、なので、まあね、今年はまたね、ストーンズとキスマイの皆さんが一人一人取材をしてきて、それを報告するっていうね、それを1時間ごとにこうやってるんで、うん、まあ、その度にいろんなことを考えさせられるっていうね。
そうなんですね。皆さん本当にお忙しい中、現場に行って取材をされて、うん、まあ、インタビューとかもされたりして、でその内容一つ一つが本当にですね、濃くて聞くたびに勉強になりますし、うん、本当に学びの多かった24時間でしたね。
ラジオネーム新座の先生さんは八王子市からいただきました。
ありがとうございます。
キスマイとストーンズの皆さん、本当によく頑張りましたね。マイクを通して一生懸命な気持ちがひしひし伝わってきて、若いパワーにたくさん元気をもらいました。またミュージックソンが終わった後のトークで、これ多分ありがとうミュージックソンですかね、
はい、
新業アナの涙声には思わずもらい泣きしてしまいました。
本当ですか。
大役を成し遂げた安堵感が伝わってきました。コロナ禍の放送、我々が想像できないようなご苦労があったと思いますが、素晴らしい24時間ありがとうございました。ここばかりの気持ちを LINEPay を通して送りました。お疲れ様でしたと。
いや、もうそう言っていただけると本当に嬉しいです。ありがとうございます。
ミュージックソン本編では泣かなかったね、ほぼ
ちょっと耐えきり、まあ、でも結構ギリギリのところでぐってこうこらえてたところ で、ありがとうミュージックソン始まって、行っておいでっていう風にこう送り出されて、こう急いで走って行って話してたら、もういろんなこと考えてしまって、うん、今年1年のことをいろいろやっぱり考えちゃったんですよね。
なるほどね。
このミュージックソンに至るまで、このミュージックソンがそもそもこう開催
できるかどうか
というのもやっぱりありましたし、そうそうそう、
お客さん集めるのっていうのできないよねと、どうやったら募金集まるかねっていう、まあ、そこから今年はスタートだったからね。
スタートして、でいろいろ取材する中で、このコロナ禍で本当に視覚に障害のある方っていろんなこうご苦労とかもあったっていうこともやっぱり感じていましたので、その分本当にもうぐわってこう込み上げるものが最後はやっぱりありましたね。
ラジオネーム RP1 さんは、山梨甲斐市からいただきました。中途の視覚障害で3年前から白杖を使ってます、はい、私の住む町ではここ20年でほとんどの側溝に蓋がつきましたと。だから展示のプレートがなくても側溝のこう蓋をたどっていろんなところに行くことができるんですと。ただそんな中最も困るのが信号で、ハイブリッドだとか EV の普及で、さらにそれに加えてアイドリングストップ機能が普及していて、車の存在が分かりにくくなってるんですと。日本放送長年にわたる活動に感謝しますと、いただきました。いやいやいや、
ありがとうございます。まあ、
この辺も、まあ、コロナ云々ではないですけれども、技術革新がずっと続いてきているという中 で、しかも今後考えると、その二酸化炭素排出等々で、その対策として EV、電気自動車と、はい、 いうものがこう普及するということになると視覚障害の方にとってはむしろリスクは増えるかもしれない。
そうですよ、音が情報源ですからね。
だから視覚に障害を持った方々の団体などはこの、EV とかあるいはハイブリッドとかでもこう滑り出しというかね、動き出しはほとんど音がないじゃないですか、
はい、
あまりに危ないからこれ音をつけてくれというのはずっと要望として出してるんですが、なかなかそういったところがね、まだ反映されてきていないとか、もう本当やるごとにいろんな気づきがあるという ねこのミュージックソンはね、
はい、
まずはお疲れ様でした。
いや本当にありがとうございました。
そしてこの募金はですね、1月31日、来年の1月31日まで引き続きお受けしております。今ね LINE PAY という話もありましたけど、 J コインペイとかいろんな方法もありますし、はい、また今まで通りの、現金書留はお受けをしておりますので、
はい
はい、ぜひ、ご協力をいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。7時台取り上げるニュース、まずは羽田雄一郎参院議員が亡くなったというニュース、それから全世界からの外国人の新規入国今日から停止、 GoTo も今日から一時停止です。さらにイギリスと EU の、EU 離脱に伴う自由貿易協定合意はしましたけれども、難しい舵取り、様々ニュースでできております。さらに中国の改正国防法成立というニュース、そして11月の失業率と有効求人倍率数字が週末に出ております。そこから足元の経済、そして今後というところ、宮崎さんに語っていただきます。ここが気になるのコーナーです。年末に向けてこの1年を振り返るということが多くなってきますけれども、今朝はですね、中でも大きくダメージを受けた航空業界を取り上げていきます。世界の航空会社が加盟する IATA 国際航空運送協会によりますと、2020年世界全体で12兆円の赤字と、いうことで第二次世界大戦後最大の打撃を受けたということであります。こういった数字でも衝撃的なんですが、現場も大変なことになっていると、そのあたりをですね、この1年の航空業界を振り返って、今朝は航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんと電話をつないで、振り返ってまいります。鳥海さん、おはようございます。
おはようございます。
朝早くからありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、まずは年末年始のこの国内線の状況について、この週末も取材されてたんですか？
そうですね、土曜日日曜日、それぞれ、昨日おととい朝、羽田空港の方で人出の方を見てきまして、これずっとゴールデンウィーク、緊急事態宣言出てから、
はい、
ゴールデンウィーク、お盆、それから9月の4連休、11月の3連休と、初日にいつも羽田で定点観測をしているんですが、今回やはり変化ありましたね。やはり、空港に人がいるんですけど、ある程度の人がいるので、前のように閑散化しているわけではないんですが、ただその9月の4連休と11月の3連休っていうのは朝の7時前でもう空港の保安検査場がもう行列になってたりとか、あと駐車場が久しぶりに9月満車になってっていうことがあったんですが、
はい、
今回はそういう光景が見られなかったと。で、予約もだいたい去年と比べて4割程度かなという状況ですね。
じゃあ6割減ってことは、これはこの書き入れ時にっていうのは厳しいですよね。
そうですね、航空券っていうのは今もう半年1年前から買えるようになってまして、10月の中旬ぐらいの段階でおそらく 90% までは戻るだろうという、そういった形で各航空会社を期待してて、で運休便も減らしてって、今 95% ぐらいまでは運航予定だったんですが、
はい、
急なこのまたの第3波ということで、あと GoTo トラベルの今日から完全に全国一時停止ということもあって、
はい、
キャンセルが増えたという状況ですね。
本当今年の航空業界はそういった意味ではもう年明けすぐぐらいからなんかね、もう3月ぐらいから影響を受けてっていうようなイメージもありますが、鳥海さんの中でこう今年振り返って特に印象に残っていることってありますか？
そうですね、日本国内の影響というのは3月ぐらいなんですが、
はい、
ちょうど武漢 のコロナウイルスというニュースが出てきたのが1月下旬で、ちょうど中国の春節の頃だったと思うんですよね。
そうでしたね。
春節を最後ちょっと延長します。で、 その頃はまあ、3月からまあ5月ぐらいにはまた自由に動けるのではないか、2ヶ月ぐらいちょっと我慢かなというふうに思ってたところで、まずやはり衝撃的だったのが、あの武漢在住の日本人を救出した ANA のチャーター機というのが、今年、まあ、1月の末から全部で5回、で合計、828人の、日本人を、まあ、それで救出したということがあって、私も、まあ、6月にその、便に乗られたパイロットの方とか客室乗務員の方とかあと、空港の職員の方の取材をさせていただきましたけど、まあ、本当に壮絶だったなとっていうところで、まあ、あの ANA が、まあ、2016年の4月から武漢に飛行機飛ばしてましたんで、
はい、
まあ、4年ぐらいあの便を飛ばしてた、まあ、経験があったということで、まあ、今回 ANA になったんですけど、で、あの羽田空港、あの飯田さんも何度か何度も飛行機乗られてると思いますけど、
はい、
今あの ANA のところはサテライトゲートって言って、
はい、
ちょっとあの離れたところ、前の政府専用機が止まってたあの横に、まあ、まあ、飛行機の便が増えるということで、それに対応すべく作った、
はい、
まあ、あの独立した建物がありましたので、まあ、そこをまあ武漢からの便のまあ専用にしてということで、このチャーター機5便飛ばしたということで、まあ普段と違うオペレーションで、もう機内食も出さない形になりましたし、まあ、とにかく眠っていただくっていうことで、やはりまあ今年一番まあ航空業界で、まあ、コロナのスタートのまあ出来事はこれだったのかなというのはありますよね。
まあ、あの時っていうのは、いや本当 ANA がまず選ばれて、そして、ね、誰がこれをこう運航していくんだっていうところも、これは、ね、やっぱりまだあの当時どういうウイルスかわからない中で武漢に行くっていうのは、まあ、乗務された方もいろんな葛藤があったんでしょうね。
そうですね、まあ、やはりこの準備をするにあたって、まあ基本的には管理職 の、まあ、あの客室乗務員とか、パイロットを中心に、まあ、構成を、まあ、
はい、
していきましたけど、まあ、経験が豊かな方を、まあ、前提でやってきましたけど、でも皆さんもこれ嫌だとかっていうよりも、これはもう自分たちがやらなきゃいけない使命だということで、もう自分たちが行くということで、まあ、出発していったという状況でしたね。
なるほど、やっぱり管理職なんですね。前に ANA というか、いろんな航空会社の人に、それこそ朝鮮半島で有事があったらどうするんだとか、そういうことでこういろいろ話聞いたことあるんですけど、やっぱりこう職員組合との関係性とかも考えると、こうどう飛ばしていいのかっていうのはすごく難しいっていう話を聞いたことがあって。
そうですね、まあ、なので今回特に時間が限られていたと、準備する時間も短かったですし、
なるほど、
もう迅速にしていかなきゃいけないということで、まあ、管理職が中心に、まあ選抜というか、準備をしてきたということもありましたね。
確かに、でもこれ航空の歴史にとっては非常に大きくって、それこそね、紛争地から人を運んでくるっていうのは、湾岸戦争の時に JAL がやったりとかありましたけれども、こうイラン・イラク戦争の時は飛ばせなかったっていうこともあったわけですもんね。
そうですね、やはり戦時下になると、なかなか民間機ということで飛ばすというのが、また安全の確保という部分で、まあ、乗務員の安全確保というところで、まあ難しいところもありましたし、今回は中国政府が深夜の時間帯しか、その外国籍の飛行機は原則飛ばせないという、まあ、武漢の時はありましたので、
ね、
全部アメリカの飛行機も全部これ夜中に出発してるんですよね。
は
い、まあ、地域の、まあ、住んでる住民の方の配慮というのが大きいというふうに今聞いてますけど、はい、そういったところの配慮も含めて、
はい、
大変だったと。それとあと、皆さんがどうやって空港までたどり着けるか、武漢ももう封鎖されている中で、
はい、
まあ、特別にまあバスとか、あとはまあ会社の車とかで、空港にたどり着くまでの足を確保するというのも航空会社の中で、あと日本大使館と、まあ、はい、調整したというのも非常に大変だったというふうに聞いてますね。
その辺、まあ、一義的には外務省の仕事になるかもしれないですけども、全体でチームでやるしかなかったんですね。
そうですね、まあ、窓口は日本政府に大使館の方になりましたけど、ただ実際のやっぱりオペレーションというのは就航している ANA が一番
持
ってますので、
現地のノウハウがある。
そうですね、そういうところでどういうふうに、まあ、まあ、チェックインカウンターとかも、まあ、もともとありましたので、そういったところ、あと、まあ、残されている、まあ、現地スタッフ、等もうまく使って、まあ、やったというところがありますよね。
なるほど。 さあ、そして私も飛行機好きなんですけれども、どうですか、通好みのニュースっていうとどういうことがありましたか。一つ、
そうですね、コロナ禍の中で、はい、象徴的だったのが成田空港の姿ということで、
ほうほうほう、
今まではいろいろな旅客機、皆さんが名前が聞いたことがある航空会社ばかりが飛んでいたんですが、
うん、
コロナ禍になってもう見知らぬ貨物専用会社とか、
はい、
そういった飛行機、あと、まあ、大手の航空会社でも、例えば大韓航空とか、ルフトハンザとかも、うん、貨物機というのが、これがもう多く見られてまして、意外と今、ジャンボがなくなってきてますよね、はい、世界的には、日本も含めて。ですけど、意外とジャンボがやってきたと。
なるほど、
はい、
確かに旅客ではないけど、貨物だったらあれ、いっぱい積めますもんね。
そうなんですよ、それで、まあ、貨物であれば多少古い飛行機も使ってるっていうのも多いですので、そういった意味で結構、ジャンボ機がやってきて、まあ、それを写真に成田に撮りに来る方も、いらっしゃって、まあ、当初は展望デッキはしばらくの間、入ることができなかったんですけど、
ね、
まあ、
はい、
外 その飛行機がよく見える公園とか、
はい、
まあ、そういったところから撮られてる方も多かったですし、本当、見知らぬ航空会社がたくさんやってきて、まあ、これが逆に言うと、我々の物流というか、
はい、
物不足にならなかった一つのまあ大きな要因なのかなというのはありましたよね。
なるほどね。いや、鳥海さん、朝からどうもありがとうございました。
はい、
またちょっと僕も聞き足りないところいっぱいありますんで、次回もぜひお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
は
い、
どうも朝からありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。鳥海高太郎さんに航空業界、について、振り返っていただきました。以上、ここが気になるでした。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いします。
いよいよもう年も押し詰まってきたのにね。
いや本当にな
んだかよくわからない年末ですね。年の瀬ですね。
なんだか年の瀬が来たのか、メリハリがない感じのね、今年1年。
そうそうそうそうそう、
ね、前回11月の末にご出演いただいた時に、年の終わりの方に出るよっていうふうにおっしゃって、
まさに年の終わりになってしまいました。
すいません、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、この1ヶ月でもまたいろいろとというか、それこそ、ね、あの時懸念された通りに第3波というのがかなりこう厳しくなってきた。
まあね、東京の、ね、感染者数というか、はい、こう陽性者数も相当水準が上がってきたからね。
もういよいよ1000人1日で行くのかというようなね。
そうだから、まあ、そろそろピークアウトするんじゃないかなという見方もあったんだけど、だんだん裏切ってきてますよね、はい、それね。
まあ、その経済に与える影響とかね、まあ、毎月ご出演のたびにお話いただいてますけれども、
まあ、これしかもうないからね、今考えなきゃいけないことっていうのは、
まさ
ね、足当たり、
まあ、このいろいろ経済、そして雇用が厳しくなってくると自殺者も増えてくるっていうような話、まあ、その辺もだいぶ深刻になってきますよね、
うん、まあ、ね、それちょっとこう増減はあったりするんだけれども、
はい、
例えばそれは当然このコロナがね、感染者数が少なくなると、失業率とか良くなったりするんだけど、ほんの一瞬でまた第3波第4波が起こると厳しくなるというですね、それが続いていくんでしょうね。
はい、
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅政権の政策や経済対策、新型コロナ対策など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
12月28日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。では最初のニュース、こちらです。羽田雄一郎参議院議員死去。 立憲民主党の羽田雄一郎参院幹事長が27日都内の病院で亡くなりました。53歳でした。複数の立憲民主党関係者によりますと、羽田氏は数日前から風邪の症状を訴えていて、27日に新型コロナウイルスの PCR 検査を受ける予定でしたが、病院に到着する前に容態が急変したということです。この日都内で行われた会合に出席し、会場を後にして車に乗り込む際足元がふらついたと、うん、で、体調不良を訴えその場で倒れた、まあ、
数日前から風邪の症状を訴えていて、はい、PCR 検査を受ける予定だったんだけれども、まあ、間に合わずという形なんですけど、意外と各紙新聞がの取り扱い方が、ね、小さいんですよね。
そうですね、社会面で、まあ、1、2段ぐらいの記事、
まあ、現時点では断定はできないけれども、はい、コロナによる、影響であると、はい、いうこと可能性もあるので、私はもうちょっと大きく取り上げられるかなと思ったんですけどね。
そうですね、あの地元の信濃毎日新聞は号外を出して、対応していたということですけれども、
まあ元国土交通大臣ですからね。
そうですよね。
まあ畑つとむさん の, さんの、はい、ご子息ということもあって、もう少し大きな、扱いでもよかったんじゃないかと思うんですけど、53歳で、まあ、はい、普通に考えると、まだまだ若いというか、政治家としては極めて若い方が亡くなってしまったということで、まあ、しかも野党の大物ですから、ね、どうやら基礎疾患があったようで、これは、どういうことで亡くなったのかということは、まだ死因ははっきりしていないわけですけれども、
そうですよね。
ここは知りたいところですよね。
まあ、タバコも好きでらっしゃったとか、あるいはね、まあ、体型などを見ても、やっぱりちょっと、こう、体重が多いと。うん、まあ、その辺っていうのは、まあ、一般的にですけれども、お医者さんなんかに聞きますと、こう、リスクは高い方に分類されるというようなね。
そうですね。
肥満だとか、タバコを吸うだとかっていうのは言われますから。
まあ、とりあえず心よりですね、現時点では心よりお悔やみを申し上げるほかなく、とても残念ですと、と申し上げる以外ないんですけれども、はい、まあね、早く今政府はね、どちらかというとコロナ対策のメインっていうのは、こうワクチンだというふうに考えてるんですよ。
はい、
で、なるべく急速にワクチンを展開したいという方向性なんですけど、はい、まあ果たして、しかもね、これがね、このワクチンの展開というのが微妙に政局とつながっていって、今日の今朝の新聞をお読みになると分かりますが、各市、
はいはい、
支持率急落と、
そうですね、
いうことで、
はい、
政権のこう求心力というのも、与党内求心力というのもどんどん下がっていってますから、ここで何らかの手を打たないと、
はい、
まあ、例えば1月解散とかっていうことはないけれども、4月あたりには何らかの手を打つということをしないと、選挙で勝っていない政権というのはどんどん求心力が低下していって、これは党内政局、与党内の政局につながっていく可能性がある。例えばこう総裁選前倒しとかね、そういうようなことになりかねないので、
はい、
それを防ぐためには、解散ということもだんだん視野に入ってきた。じゃあ一体どういうことをこうメリットを持って解散するかというと、
はい、大義みたいなもんですね。
まあ大義というか、まあ何らかのこうこれだけのことをやったというようなことが必要なわけですよね。
はい、実績、
その時の一つの大きな実績として、
はい、
ワクチンの急速な展開ということを考えていると。まあ、でもさまざま運搬とかね、はい、いろんなところにもどうやって展開させていくかっていうのはまだに詰まってないんだけれども、まあ、とりあえずそういうような情勢でコロナ対策の主眼はワクチンの展開に移行しつつあるということですね。
まあ、そことまたオリンピックパラリンピックの開催どうするっていうのも絡んできますよね。
もちろん非常に絡んできます。だから例えばオリンピック選手に 日本オリンピック開催国なんで、オリンピック選手に対しては特別にこうワクチン枠を設定してもらうとか、
はい、
そういうようなこともあの視野に入るかもしれませんね。
この新型コロナについてですが、まあ、外国からの入国の制限等々がまた今日始まりますので、おはようニュースネットワークのゾーン、はい、解説をいただきます。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。全世界からの外国人新規入国今日から停止。変異した新型コロナウイルスが各国で相次いで確認されていることを受け、政府は全世界からの外国人の新規入国を今日から来月末まで停止します。11の国と地域で実施しているビジネス関係者の往来については引き続き認められます。ということで、うん、だからあの全世界からと言いながら、そうでもないっていう話になりますが、
ビジネス関係者の往来っていうと、いわゆるこうビジネストラックっていうのと、はい、レジデンストラックというのがあって、はい、まあ、ビジネストラックは主に、うん、その短期出張者用で、
はい、
レジデンストラックは、うん、駐在員の派遣交代、うん、ね、などというようなことに一応分けられてるんだけれども、はい、これは除外されたんですね、今回の、新たな
規制からには
、はい、ただまあそのとはいえ全く無策というわけではなくて、
はい、
ビジネストラックレジデンストラックには入国は認めるものの、12月30日から21年、来年の1月31日までの間、出発の72時間以内の検査証明を求めるほか、
はい、
入国時に検査を実施すると。だから検査今まで免除されてたんだけれども、
入国時検査、
検査はやるということで、まあそれはそれで理にかなっているというふうに言えるんじゃないかと思いますが、水際作戦というのは基本的に侵入を、ウイルスの侵入を防ぐことは、多分できないんです。
難しい
だから先にこう伸ばすことができるということで、はい、多分先に伸ばして春を待とうという作戦なんじゃないか。できるだけ先に伸ばして春がやってくると、
は
い、流行が収まるので、収まっていくんで、
はい、
そういう作戦ではないかというふうに思いますけどね。
まあ、春が来ると、まあ、気候的に穏やかになるのもありますが、やっぱワクチンも
ということで、まあ、変異種であったとしてもワクチンはどうやら効くらしいので、
は
い、
WHO はそう発表してますね。
そう発表してますから、うん、それを待とうというそういう作戦だろうと思うんですね。水際作戦を厳しくするというのは、で、まあ、これはこれで理にかなっているけど、果たしてこれで止めることができるかと。変異種は、
はい、
毒性に関してはね、うん、今までと変わらないんだけれども、はい、感染力は高いと、
7割ほど高いというようなね、
話が出てます。50数パーセント高いというふうに今言われてますね。
はい、
でも結構高いんで、そうすると今の感染者数がさらに増えてしまう可能性が出てくるということですね。まあ要するにこう加速してしまうという可能性があると、
はい、
そうするとちょうどこう仮にこの波が一旦こうある程度収まったとして、第4波あたりでまた急激に感染者数、陽性者数が伸びてしまう可能性が出てくるということになりますけどね。まあいつまでも悩ませてくれよね、はい、本当に。
いや本当ですよね。でいろんなこう論点が出てきましたけど、それこそこうじゃあ陽性者数が増えてくるということになると、じゃあそれをこう支える医療の現場がどうなるかと、まあ、ほとんどの全ての人を入院だとか、あるいはホテル療養、自宅療養というような形今取っているこの指定感染症の、まあ、二類相当っていうやつをこうどうしていくんだみたいな話も出てきたりします。
そう、それも重要な 論点だと思うんですけど、
はい、
まあ、それの前にね、うん、なんで指定感染症二類を外すと医療崩壊に対してある程度の決めがあるかというと、はい、ちょっと指定感染症の区分の問題はともかくとしてね、
はい、
要するに一般病院というのは 日本では、はい、公立病院というのは、欧米と違ってすっごく少なくて、民間病院がやたら多いわけですよ。
だって8割ぐらいが民間だった
んですね。そうそうそう。そうするとね、そこがこう病床を、持ってるわけですね。まあ、160万病床全体であるというふうに言われてますけれども、はい、で、じゃあ一体それのうちのコロナに使える、コロナの、まあ、特にこの重症者はともかく置くとしても、
はい、
中等症者、軽症者にどれだけ使うかというと、まあ使えないわけですよ。今おっしゃって8割、
はい、民間のだ。
で、ここをね、なんとか使えるようにしなきゃいけないんじゃないかと。そうすることによって、医療崩壊を防ぐことができるんじゃないかというふうに、その論点が出てきて、はい、まあ日本医師会なんかはね、こう一層厳しい自粛というのを求めているわけですとか時短とかを求めてるんだけれども、
はい、
いやそれはそれで私は否定はしないけれども、自粛の必要性、時短の必要性、有効性というのの現時点で私は否定する材料は持たないから肯定しますけれども、と同時にじゃあその医療民間に対する民間の病院に対する政府のコントロールというのはできないわけですよ、はい、基本的に
今の状況では要請しか
要請しかできない、
うん、
しかもかなりこうスライトリーな要請しかできないので、はい、ここはねこういう業界団体がですね、この命は一番重要だというのであればですよ、うん、経済よりも、うん、命が重要だというのであれば、なんとかお願いすると同時に政府に対しても例えば病床をこう改装しなければならないような場合だったら、
はい、
ちゃんとお金を出してくれるというふうに政府に対しても要請するというようなことを、うん、なぜ6月頃からおやりにならなかったのかというのが私は疑問で仕方がないし今でも遅くないかやってほしいですね。
週末にかけてですかね、田村厚生労働大臣が重症者受け入れた病院に一生あたり1500万を、支給するというようなニュースが出ましたが、
はい、これはね大阪市でも、そもそもそうやってコロナ用に改装した場合には回収して、はい、改装した場合には1000万ずつ出すということ、一生あたり1000万ずつ出すということをやっていたので、まあ、それを遅ればせながら、
は
い、少しそれに上乗せのして国レベルでも動いたという形だと思いますけどね、まあ、それはという大変良いことですけど、まあ、ですからそういう状況ですから、
はい、
決して病床数というのが足りていないわけではない。じゃあ一体なぜ拒否するのかっていうと、
はい、
民間の病院が拒否するのかというと、まあ第一義的に言うと経済ですね。彼らの経済。つまり、病床、私は言っておきます。すべての病床が転換可能だというのと、コロナが受け入れ可能だなんてこと、暴論は言ってません。
はい、
これははっきりさせておきたいし、まあ今現場で、医療現場 で頑張っておられる方々、尽力されている方々に対して敬意という、対する敬意というのは、もう全く、それは、本当にありがたいというふうに思っていますけれども、はい、民間がね、なぜ、拒否するのかというと、やっぱりこれは経済的な問題、つまり病院の経営に関わる問題というのは大きいわけですよ。
はい。
まあ、はっきり言うと、コロナを受け入れると、病床稼働率が極端に下がってしまうと、これは経営に響いていくということで、この話はね、実は私は春頃からずっとしていて、はい、それにね、で、なんだったら、しかるべきこの、補助、保証というものを国はやらなきゃいけないんじゃないか、そういう体制を作らなきゃいけないんじゃないかというふうに申し上げてきたんですけれども、はい、やっぱりそれもなされなかくて、とうとう第三波を迎えてしまった、まあ油断があったんですな、結局。
緊急事態宣言で第二波乗り切ったっていう
のが。っていう、そういう油断があったんですね。これでまたやれるというふうに。でも、それは、私ね、もともとね、経済を回せ派じゃないんですよ。
はい。
これはっきりさせておきたいんだけれども、
はい、
経済を回せ派ではなくて、経済は、もっと厳しい認識を持っていて、経済は回らない派。つまりね、どういうことかというと、経済を回せ派の方々は、
はい、
自粛をやめたり、時短を営業をやめたりすると、経済が 元通りに、ほぼ元通りに、あの、回る、はい、V 字回復できるというふうにお考えになっているわけですけれども、この番組で何度か申し上げたように、うん、そんなに簡単なものじゃないです。はっきり言って、最大7割しか戻らない。
最大でも7割。
そう。下手すると5割以下になってしまうと。すぐ5割以下になってしまうという状況というのが、
はい、
ワクチンが展開して、まあ、集団免疫が確立するまでは続きます。ですから、経済を回せ派ではなくて、経済回らない派なわけね。だからその分の時に生命維持のためにさまざまな財政出動をはじめとする経営徹底徹底的 な経済管理というのが必要になってくるというのが私の立場、
はい、財政出動なりをして、まあ、ある意味輸血をしてでも生命は維持しなきゃいけない
と、ね、そうともうあの最初から春頃から、ね、クルーグマンの言葉を引きながらずっと言ってますよね、はい、ここで行うのは経済成長のための財政出動ではなくて、生命維持のための財政出動、
はい、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。中国の改正国防法が成立。中国で26日まで開かれた全人代全国人民代表大会の常務委員会で国防法の改正案が可決成立しました。改正国防法は宇宙やサイバー空間などを軍事活動の対象とすることを新たに盛り込み、発展の利益が脅かされた場合に軍事活動を総動員することができるとしております。2009年以来11年ぶりの改正だそうですが、宇宙サイバー空間、
しかしまあ有事の際に中国がこういう総動員をするというのは、
はい、
まあ基地の事実だったような気がするんで、
まあ そうですね、
それに対して、まあ、アメリカとの対抗上法的根拠を与えたというのが読み筋としては正しいのではないかと思います、はい、
本当ですね。今まで、明記されてなかったんだぐらいの感じですよね。
そうですね、まあ、ただ改正国防法は海外の利益を守るために戦略的な支援を提供するという一言が入っているそうで、う、
はい、
まあ、要するにそう考えると、あの一帯一路とかシーレーン防衛とかっていうようなことで、はい、こう国外に対して広範に展開しているものをその防衛対象とするというようなですね、あの意図が伺えるところが気になるところですね。
まあ、スリランカの港とかギリシャの港とかいろいろ買
ってますもんね。ミャンマーとかパキスタンとかでも中国の支援で港湾施設備が港湾建設が進んでますからね、そこら辺が気になるところですね。
なるほど。しかしその例えば現地駐在の中国人の方、自国民保護ってやつはだいぶなんか昔の帝国主義的な匂いを。
そうなんですよ。だから今あの中国は特に法整備を中心として、
はい、
香港のほら、
あの国家安全維持法、
国家安全維持法も、国外に対しても適用できるというふうになってるでしょ、
は
い、
なってますね。
これね、中国の、あのこの法制化の動きの傾向というのは明らかに帝国的ですね。帝国的、
帝国的、いやこれかなりだからある意味の現状変更をやろうとしてるってことですよね。
ということです、ね、と同時に、まあ、要するに他の主権の、
はい、
領域にあったとしても、自分は入っていけるんだという、そういう、こういう、そう、で、じゃあ、自国の、この例えばこう内水とかね、領海とかね、はい、領水という新たな概念 を内水と領海を含めて領水という概念を作り出したらしいんですけど、まあ、これはね、なんか非常にこう神聖 不可心な領域であると。
なるほど。これ防空識別圏というやつを設定して、ええ、でそこに入ってきた飛行機もこう、まあ、ある意味敵対的なものであれば拒否するんだみたいなことを5年ぐらい前に
やりましたね。
これ海バージョンということですかね。そのね、
まあそういうことになりますね。
領海まではなんとなくというか、内水領海って国際法で規定がありますけど、ええ、それをさらに広げた領水って国際法上こういった概念ってないですよね。
ですよね。だから、うん、その北京の軍事関係筋は、尖閣諸島の領海のすぐ 外側の接続水域や中国や南シナ海などで主張する管轄海域も防衛対象として明記した可能性があると。可能性ですけどね、
まだ可能性、まだ中身がわからないだけにと。ほー、でもそういうことをこうしてくるって、もう今までの国際法の常識とかっていうのも壊していくっていうことに。
そうですね。で、まあ、会計法もね、はい、要するに会計局の活動に法的根拠を与える会計法も、近く、可決されるらしいので、まあはい、まあ、逆に言うと、今の会計法の会計局の活動というのは法的根拠がなかったのかと、
本当ですね、
ちょっと驚きますけど。
あれだけでかい船出してきて威嚇をしてるにもかかわらずと。
うん、ですから、まあ、内側はガチガチに固めて、はい、外に対しても自分の影響力をこの行使したいとい う,
うーん、
そういうこの意図が、これ経済でも同じで、
はい、
要するにもうアメリカやヨーロッパに頼らない経済圏というのを作ろうとしているというふうな、要するにもうこれは ある意味では内需中心になるということで、
はい、
私はずっと中国はそうあるべきだというふうに思ってきたので、いい部分というか正しい部分もあるんだけれども、ちょっとね、関係をね、貿易関係というのを全部切ってしまっても生きていけるというですね、なんか昔聞いたような話だと思いませんか、これ。
いや本当ですよね。
ね、第二次世界大戦前の状況というのを、
こう
自立権とかさ、
はい、絶対
自立権益とかさ、そういうのをさ、はい、思い出さない
で、それに対してこう欧米諸国が ABCD 包囲網というものを敷いたブロック経済化、
そう、
似た感じしますね。
似た感じがしますね、
このきな臭さっていうのは、
うん、だからこれに対して、はい、こういう流れに対してヨーロッパやアメリカのバイデン政権はどう対抗していくかというのが、
うん、
まあ、日本も含めてね、もちろん、ね、もちろん日本も含めて、
ここのところヨーロッパ各国がインド太平洋戦略というものを策定して、
ええ、
まあ、このこう地域というものに非常に興味関心を示してきた、
うん、
それに対して中国は自分たちのことは自分たちの領域の人たちで決めるんだと言って拒否していると、
そういうこと、
もうなんかかなりこう構図が似てきてます、
ね、でアメリカは当面、
はい、
あんまり東アジアには関心を持たないと、新バイデン政権は、
それが大問題ですね。
中東が主眼であって、要するに民主党のね、元々の民主党のドクトリンというか、
はい、
政策に戻っていってるんで、
うん、
そこが非常に気になるところで、日本の政権は強くアメリカに働きかけて、なんとか状況を変えないといけない。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。11月の失業率と有効求人倍率改善。総務省が先週金曜25日に発表した11月の完全失業率は 2.9% で、前の月と比べ 0.2 ポイント低下しました。また厚生労働省が同じ日に発表した11月の有効求人倍率は 1.06 倍、前の月から 0.02 ポイント上昇しております。ということで、はい、まあ、見かけはいい数字だ
と、ね、若干改善されたということなんです。これ先ほども申し上げましたが、
はい、
このコロナの状況によってその月々の失業率とか有効求人倍率は変わっていきます。だから、ここで安心するわけにはいかないと、はい、多分11月の失業率や有効求人倍率というのはそれ以前の、
はい、
これ遅効性指標だから、
遅れて出てくる、
6月とか7月の、
はい、
こう下がってきた時の傾向というのが出た、 ので、うん、おそらくは第3波によってまた悪化していくだろうということは容易に想像できる。で今日はね、はい、前回出演した時にこの番組に出演した時に、はい、芥川龍之介の言葉というのを、
あ、そうです、
制作のこの、はい、こう土台として、さまざまな政策の土台としてこうあらなければいけないというふうに申し上げました。で出典をはっきりと言わなかったので、ちょっとはっきりとさせておきたいんですけど、はい、これはですね、大正12年9月1日の大震に際して、大震というのは大震災の震災、
あ、
大震ですね、うん、に際してという文章の中に含まれています。でその中の第1章と1節の大震雑記と、はい、いうところに、含まれている文章で、改めてどういう文章だったかということを申し上げますと、
はい、
人間を人間たらしめるものは常に生活の余剰である。僕らは人間たる尊厳のために生活の過剰を守らなければ、僕らは人間たる尊厳のために、人間たる尊厳のために生活の過剰を作らねばならぬ。さらにまた巧みにその過剰を大いなる花束に仕上げねばならぬ。生活に過剰を荒らしめとは生活を豊富にすることであるというふうに言ってるわけ。これは要するに、はい、人間にとって成長とか、あるいはこの、生活の富裕化とかっていうことは人間が人間をたらしめることであって、ギリギリのね、
はい、
生活では人間は人間ではないというふうに言ってるわけですよ。
はい、
で政府というのは、政府の政策というのは、というのは少なくとも先進国の経済政策というのは常にこういう過剰余剰というものを作り出すということが重要であって、だからこそ成長が必要だと、
はい、
私たちは最低限のね、こう高度経済成長は必要じゃないけれども、ある程度の成長というのは必要でだということが、芥川龍之介って、この芥川龍之介の言葉っていうのは関東大震災、これ大震というのは関東大震災のことなんですけどね、はい、これの天権論というのがあって、
天権、
天権というのは天の権責のこと、つまり天罰のことなんですよ。天罰論というのがあって、
はい、
今でもあるでしょ、コロナに関して、
うん、
なんか経済的な、
はい、
こう例えばグローバリゼーションとかがのせいだとか、豊かになりすぎたせいだとか、都市化させすぎたせいだとかっていうような、はい、そういう天権論に対して、天罰論に対して、うん、徹底的に反論した文章なわけですわ。だからこの状況下においても、
はい、
私はこれは適用できると、
うんうんうん
う
ん、
そういうこの成長とか、これをもってもう脱成長とか、
はい、
ゼロ成長なんていう政策論というのはありえないということです。でこれがまず前提ね、
はい、
で、まあ、多少11月の失業率と有効求人倍率というのは改善しましたけれども、
はい、
まだまだ、これは安心できるものではない。
うん、
で、今回、菅政権は第三次補正において、
はい、
真水約30兆の お金を出すというふうに言っています。まだ成立してませんけど、この予算
そうですね、はい、
これ通常国会で成立する予定ですけど、これはね、まあまあの数字です。それはやっぱり内閣府参与である高橋洋一先生とかがですね、
はい、
頑張られたんじゃないかというふうに、即分しておりますが頑張られたというふうに即分しておりますが、
はい、
これはあの日本の経済を破綻させないために、コロナによって破綻させないために絶対必要な数字なので、はい、なんとかこれは9大点とギリギリ65点ぐらいというふうに言ってもいいと思います。で、これで夏頃までは破綻しないだろうということが分かったんだけれども、その後ですね、はい、でまだまだ私は、これはフィナンシャルタイムズのマーティン・ウルフなんかも言ってるように、生命維持のための、はい、財政出動というのは必要で、さらにその後、多分来年の補正とかっていう、来年度の補正とかっていうことになると思いますけれども、
はい、
これはそろそろ、 つまり秋以降に展開する、来年の秋以降に展開する予算に関しては、
はい、
ワクチンがどのくらい効くかとかっていうようなことにもよるんだけれども、
はい、
どのくらい効くか、どのくらい展開できるかということにもよるんだけれども、今の政府の計画通りだとするならば、でちゃんとオリンピックもできたとするならば、
はい、
次なる成長に向けての予算というものが、財政出動というものが必要になってくると。そうやってコロナから徐々に経済的な影響を取り除いていくということが、今検討されなければならないというふうに思いますけどね。特に新聞とかね、
はい、
もうね、水30兆とかっていうと、もう財政規律はどうなるんだとか、
破綻する
とかね、原誠先生以外にもそういうようなことをですね、
はい、
おっしゃる方が多数おられてですね、まあはっきり言ってね、じゃあこのコロナ禍の経済状況どうするんだと、あんたたちは、もう消費も冷え切っていて、
はい、
投資も冷え切っているような状況で、はい、一体誰が金を使うんだよ、金を使わないと経済は破綻するんだよ、ということで私は、財政出動あるべしと、しかも2段階で生命維持のための財政出動と、
はい、
つまり事業維持とかね、
まあ、
失業をさせないとかっていうためのこの、失業を減らすというための、 財政出動と、さらに、来年の秋以降というのは、
はい、
新たな成長に向けての財政出動と、この2段階の財政出動というのが必要になってくると思いますね。
まあ、これその生命維持の部分で雇用調整助成金の延長だとか、まあ、一部政策としても見えてきているところがある、まあ、こういったことでとりあえずはつなぐと、まずは
つなぐということ、夏まではつなぐということですね。
結構この財政を出そう出そうっていう人の中でも一部批判があるのが、今回のこの第三次補正とか、あるいはその先の本予算もそうですが、環境についての投資とか、ファンドを作ってとかっていう、なんか先々への投資が含まれてるのは当座には効かないんじゃないかみたいな、
それはね、藤井聡先生なんかがそういうふうにおっしゃってるわけですけれども、
はい、
それはね、可能性としてはちょっと先走っていうところがあると思います。私もまず足元の生命維持というのを主眼に考えなきゃいけないし、もっと医療体制を充実させる、はい、これね、実はコロナだけではなくて、これからもっと強毒性のね、ウイルスっていうのがパンデミックを起こす可能性というのは、これでこのコロナでよく分かったわけですよね、
はい、
で常にそういう可能性、そうするとね、さっきの話じゃないけど、
はい、
民間の病院も公立の病院も含めて、迅速にね、このコロナ対応できる病床、ICU にしてしまえる病床と、もしそれが平時になったら普通の病床に戻すとかっていうような、そういうね、機動的な病床運営ができるように日本の、病院を変えていかなきゃいけない、病床を変えていかなきゃいけない、それのためにいくらお金出してもいいじゃないですか、
はい、お金も出すし、で一方でこれ法律変えて権限を強化するとか、まあ、ある意味私権の制限が一部入るのかもしれませんが、そういうこともこれ本当は検討しなきゃいけないことですかね。
まあでも私はそこまではいかなくてもなんとかやれると思います。それこそ、その指定感染症の、あれを2類から、まあ、5類とは言わずとも、
5類だとインフルエンザと同じですか、
中間ぐらいに落とすとかさ、そういうようなことも場合によっては検討しなければいけないけれども、その前にまだまだやれることがあると思いますね。それは基本的にはまずはお金、予算、
確かに
予算ですよ。
その予算でもってこれインセンティブを与えて、こうある意味こうナッジとか言いますけど、
そう
促していくみたいな、
行動経済学的なね、リバタリアンパターナリズムじゃないけれども、とにかくこうインセンティブを与えて、やらせるということがまずとりあえず必要かなというふうに思いますけど。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、 ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。